ございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日はちょっと、ダラダラとした配信になるかもしれません。明日ある大学でご縁もらって、キャリアの講演会をすることになったんです。で、それはもうオンラインで講演会することになりました。で、それの、資料を今制作中なので、制作中の独り言を、ぼんやりとこうラジオにしていこうかなと思っています。案外こういう制作過程にこう価値というかヒントが、こう出てくるかもしれませんので、あんまり期待せずに聞いておいてください。ちなみにこれ、今回のズーム配信をですね、録画して、ちょっとある場所で配信しようかなと思ってるので、興味ある人、ちょっと待っておいてください。自分卒業生の、登録してる公式 LINE があるので、そこでこう YouTube リンクでもこう共有したいなと思ってます。それ以外の方でもし見たいっていう人いたら、ここにコメントしてください。では、今回は大学生宛てなんですけど、キャリアの講演って言ってもめちゃくちゃ範囲広いじゃないですか。何しようかなと思ったところで、やっぱりこの学生が望んでるものにちゃんと答えれないといけない、なんか独りよがりは嫌なと思ったので、アンケートを取りました。そんなにたくさん、10人ぐらいかな、受けるのは。アンケート5人しか答えてないんですけども、結構いいヒントが眠ってたので、これに沿ってキャリアの講演をしようと思っています。大学生4回生3人、3回生1人、2回生1人ですね。で、現時点での将来の進路についてとても明確に決まっているが1人、ある程度方向性が決まっているが3人、まだ悩んでいるが1人、まだ悩んでいる子は2回生なので、これからなんかな。で、今回は公務員とか特定の業種に就職するっていう人がばかりです。で、現在あなたが、キャリア選択においてのこう最も重要なところなんですかっていうところで、結構何したかな、項目ちょっと忘れちゃったんですけど、こんな感じでちょっとダラダラしてると思います。あなたがキャリア選択にとって最も重要だと思う要素、給与、仕事内容のやりがい、そして企業の安定性や知名度、そしてワークライフバランス、そして自分の興味関心に合っていること。これは給与が2人で、仕事内容のやりがいが2人、そして自分の興味関心が合っていること1人。逆に回答がないのは企業の安定性や知名度、そしてワークライフバランスですね。この辺ちょっと5人なので、あんまりこうそんなに参考になるかわかんないですけども、企業の安定性や知名度っていうのは、昔は昭和、平成初期あたりは結構この辺が多かったと思います。結構ね、時代によってそのキャリアの考え方がどんどん変わってるし、20年後ぐらいめっちゃ変わってるかもしれないし、企業の安定性や知名度よりも、どう自分が社会にこう参画していくか、人生の一部としてキャリアをどう捉えるか、仕事をどう捉えるかっていうフェーズに最近はなってきているって誰かが言ってました。ワークライフバランス、案外答えいないですね。でもこれは働いてみてから分かるんちゃいますか。やっぱこう仕事とこうプライベートのこのバランスっていうのを、大学生は結構今プライベートが こう大多数だと思う、ほとんど占めてると思うので、あんまりここ意識してないと思うんですけども、働いてみたらここめちゃくちゃ大事だと思います。もう結構30代の人とかみんなここちゃうかな、ワークライフバランス、うん、はい、これね、やっぱ学生と実際働いてからの感覚ってやっぱちゃうですよね。でキャリア教育、キャリアのことって多分学生って、うん、ちょっとこんな言い方あれやけど、そこまで考えてないと思うんですね。でも大人からしたら、ここ考えとくめっちゃ大事やぞって、いつかぶち当たるから早めに考えとけって絶対多くの人が思ってるんですね、うん、ね、だからね、この潜在的ニーズっていうのかな、ちょっと難しい言い方したらあかんな、大人が大事やぞと思ってることと、この若い時に大事やと思ってることってやっぱちゃうですね、うん、はい。そして社会生活についてどう感じているか、不安か、楽しみかっていうところで5段階評価、5が超楽しみ、1がめっちゃ不安なんですけど、5一人、4一人、3、2人、1、1人っていう感じですね、うん、1の人は4回生ですで、ある程度方向性が決まっているけども不安、うん、こういう人救いたいですね。はい、ではちょっと質問とか、今社会人生活についてどう感じていますかっていうところを、この数字を選んだ理由っていうのも、入れてます、フォームに。はい、1人目、親が割と転職している方なので、教員でダメでもどうにかなるかなるのではないかという気持ちがある。はい、この人は教員志望ですね。次、どんな環境でどんな人に会うのか楽しみだから、大変なこともあると思いますが助けられながら生活していくと思います。素晴らしい回答ですね。そして、はい、あの社会人生活超楽しみらしいです。素晴らしい、ポジティブですね、うん、まあ、こういう人って働いてからも生き生きとすると思いますね。やっぱね、どんな環境でも楽しめるってめっちゃ強いですよね、うん、まあ、より良い環境に身を置くっていうのも大事やけども、どんな環境でも楽しめる自分の力量をつけていくって大事ですよね。はい、3人目、はっきりとしていない。4人目、来年度から教員になるのですが、教師になると周りの人に言うと大変だねと言われすぎて不安を感じてしまっているからです。これね、もうめっちゃ多いと思います。あの教員採用試験ってあるんですよ、まあ、これあの高校生に向けて配信してるので、教員採用試験っていうのを合格したら、まあ、正社員ですね、言ったら、会社で言ったら正社員になれるんですね。で、その教員採用試験を、あれですよ、それ受からなくても講師っていう形で教育現場、教壇立つことできるんですよ。はい。で、教員採用試験の倍率ってもうどんどん減ってるんですよ。だから教師になりたい人がめっちゃ減ってるんですね。で、それでこれじゃやばいぞ、優秀な人材がいなくなるっていうので、最近は働き方改革っていうので、うん、教員になり手を増やす施策をいろいろ考えてはるんですね。まあそれだけじゃないですけどね、教師になると周りの人に言うと大変だねと言われすぎる、うん、まあこれね、自分思うんですけども、教師は大変っていうのをメディアでピックアップされすぎるからこんなことになってると思ってます。これ教師以外も大変なんですよ。大変大変ばっかり言うとあれですけど、大変な人もいっぱいいるんですよ。ある友人からですね、教員時代ね、自分放課後に電話がかかってきて、どうしたなって、で、あ、元気してるっていう、たわいもない電話みたいな感じだったんですけど、まあ、登るね、自分登るはいいよなって、いつもキラキラしてて、やりたいこと仕事にしていいよなって言われたんです、うん、まあその仕事はちょっとその友人はちょっと仕事に病んでてですね、 はい。で、いいよなーって言われたんですけど、自分どう返答したかっていうと、いやいや、どう見えてるか分からへんけども、ため息つく日も結構あるし、しんどいなーっていう時もあるで、って言ったら、いやでも、一週間に一度は心から笑ったり、ああ、仕事楽しいなって思ったりするやろって聞かれて、あ、それはあるなって言ったら、俺それがないねんって言ったんですね。はい、もう限界やったみたいです。もうその友人はもう転職して今めっちゃ楽しそうに働いてるんですけど、まあ結構大手企業に勤めてました。その友人は。で、今も大手企業に勤めて転職したんですけど、はい。まあそれ聞いて、まあみんな大変やなって思ったんですね。うん。でも、メディアとかって、中学校教員激務とか、中学校教員ってくくりで、なんていうかな、報道しやすいじゃないですか。でも、その、特定の企業のがしんどい、大変だとか言わないじゃないですか。だから、大きなくくりで、公務員、教員っていうのが取り上げられやすいから、ネガティブなニュースも、広がっていって、こうやって、教員になるって大変やなって言われたりすると、うん、だからね、そんなにここ心配する必要ないと思いますし、うん、楽しく働いてる人もいっぱいいますし、自分も大変やけども楽しかったし、まあ、こういう質問が出ています。はい、今の自分を試したい気持ちもありつつ、まだまだ経験やスキルを身につけて自信をつけたいという気持ちもあるため、ちょっと不安らしいです。これは学生の時からバリバリ経験スキルある人いないですからね。うん。まあこれはやっていくうちに身につくものですね。で、そのスキルを通して、自分は山中は、うん、こう起業っていうところに踏み込んだので、学生卒業してすぐは絶対無理でした。教員という仕事に育てていただいて、こうやって独立して何かをやるっていう力がついてきたと。まあこういう質問、これは今の質問ですね。ああ、選んだ理由。こういう悩みを解決するためのキャリア教育にしたいなと思っています。うん。ではどうやってスキルをつけたのかとか、そのスキルからどうやって起業に向かったのかとかも話したら、学生にとったらおおってなるかもしれないですね。はい。で、最後は。質問や聞いてみたい内容、現在の悩みなど。はい。一人目、実際に転職された時にどういう気持ちであったのか、準備をされたのかが知りたいです。うん。これは、転職の時は、もう、不安と楽しみで言うと、自分は楽しみが9、不安が1みたいな感じでした。性格的なものかな。わからないですけど。準備はめっちゃしました。めっちゃしました。めっちゃくちゃ、勉強しました。で、自分は SNS がきっかけで、広がった活動ですので、SNS 発信は匿名で頑張ってました。うん。ね、仕事が、ね、こう遅くなって帰った日も発信して、朝も発信して、で、子育てもして、だから、なんかこう、余暇を捨てました。捨ててました。もうスマホのアプリなんか絶対しひんし、うん。まあテレビゲームもしないし、まあ、ほんま時々ね、ちょっと DVD 見たりとか、そんぐらいありますけど、余暇を捨ててました。でも、こうやって転職、起業する人とか、経営者とかって、成功してる人って、みんなそうなんですね。だから自分も頑張らないとって思いましたね。なんかこう悠々自適に過ごしてそうな発信をされてるお金持ちの経営者みたいな人でも、実は裏ではめちゃくちゃストイックに努力してはります。うん、なんかそんなの素敵ですよね。だから、準備めっちゃしました。移動の時はもうインプットの時間です。 音声で勉強したし、読書もいっぱいしたし、実際自分も行動も起こしまくったし、はい、めちゃくちゃインプットしました。とにかくで次はどうして今の仕事をしようと思ったのか、またその際周りからどんな声かけがあったか、どうして今の仕事をしようと思ったか、これはもう偶然です。自分は野球選手に走り方指導をしてるんですけど、偶然指導 しに来てって言われて、それが発展したので、なんで転職しようと思ったかっていうと、もうチャレンジしてみようっていう感じですね。教員の仕事は好きでしたし、結構10年後はこうしよう、20年後はこうしようとか、そんな展望もありましたけども、やっぱチャレンジしようみたいな感じでしたね。またその際周りからどんな声かけがありましたか。これはですね、まず親ですね、嫁のね、ご家族と自分の両親と伝えて、結構ドキドキするんですよね。でも結構受け入れてくれました。でうちの親は言った時にびっくりしてました。めっちゃ頑張って教員採用試験勉強してやっと受かって、それをやめるって言って、えっ？ってなってました。でも母親は奥さんはどう思ってんのって聞いてきたんですね。了承してくれてるって言ったら、それはもうあんたらが決めることやし、自分らで考えやみたいな感じでした。で親父親もそうでした。で向こうのご両親もびっくりされてましたけども、二人で決めることやって言って、はい、 OK してくれました。で教員のでお世話になった人らとか仲間に伝えた時で、特にお世話になった先輩方ですね、40代50代60代の人たちに伝えた時に、めっちゃくちゃ多かった声かけなんですけども、声かけというか、独立しますって言った時に、なんかね、こう最後やからかみんな本音を喋ってくるんですね。ええなあ山中、俺もなそんなんしてみたかったんや、でもそんな勇気がなくてここまでだらだら来てもうたわ、お前も頑張るよみたいな返答めっちゃ多かったんですね。だからみんなやってみたいって思ってたんですね。でもきっかけとか、決断っていうのがなくて、ずっと教員をしてると、その人らはちょっと寂しげでした。山中がいなくなるっていうことじゃないんですよ、なんか俺はこれでいいかなっていうのをちょっと遠くを見ながら思ってはった人が多かったです。はい、10年後の自分はどんなことをしていると思いますか。はい、これはもうね、今では想像できないことをしていると思います。なぜ自分は知らない景色を見るのが大好きなので、はい、知らない景色を見るのと自由が大好きなので、10年後の自分なんか分かりません。ですが今思ってる展望はあります。1年後2年後3年後はこうして、4年後にこれをして、10年後にはこうなってるかなとか、今の展望はあるんですけど、これはどんどんアップデートされると思うので、はい、予測不可能です。この辺を次いきます。教員生活のリアルを教えてください。いいところや良くないと思うところ、楽しいこと辛いことなど、これはいっぱいありますよね。でもこれはめっちゃリアルに伝えようと思います。喜びももちろん、しんどかったことももちろん伝えようと思ってます。どんなことをきっかけに将来や自分の未来決定をされましたか。きっかけは、教員なんやろうな、きっかけってあんまり大したことないですよね。自分は陸上競技を教えたかったから、 教員になったので、ね。で、この転職も偶然、自然発生ですので。決定って最後自分で判断するところですしね。うん。まあこれは勢いです。はい。まあ質問とかこんなん読んでいってたんですけども、今回キャリア教育で、どういう流れで、話をしていこうかっていうのは決まっています。まずまあ自己紹介、簡単な自己紹介をして、その後、質問、この質問を読み上げるんです。で、これに返答するためには一定の知識が必要なので、その知識を今からみんなで、勉強しましょう。って言って最後にこの質問に対して返答しようと思っています。はい。なんか教員生活のリアルを教えてくださいとか、いいところ悪いところ、楽しいこと辛いことで、なんかここ説明するのにもなんか単純にこれが楽しいよ、これがいいよとかじゃなくて、これをもっと知るために知識も必要なんですね。だから今ここで説明しだすと超絶長くなるので、はい、全てはお話しできませんけども、まあこんな質問、はい、今読み上げてた質問に返答するには予備知識が必要なので、予備知識をみんなで今日勉強して最後質問返答、そんな感じでキャリア講演会組んでみようかなと思っています。ちょっと中身興味ある人で、その卒業生は配信を待ってください。そんな山中とは無関係の人、そんな卒業生じゃない人は、はい、コメントしてくださったり、自分の連絡先を知ってる人は連絡してくださったり、はい、まあ、この転職した時にどんな準備をしたかっていうのも、この副業の時代のこの転職戦略みたいなのがありますし、10年後の自分はどんなことをしていると思うかっていう、ここの決定にもちょっと予備知識が必要なので、まあ、結構自分のキャリアを見つめ直す時間にできそうな予感です。はい、まあそんな感じで、はい、ちょっとダラダラと配信してみました。今からスライドを作ろうと思います。講演会終わって、まあその発表した内容をちょっとかいつまんでラジオ放送とかも余裕があったらしたいと思います。はい、では今日はダラダラと失礼しました。またね。